Spinner. J-Wave Innovation World Festa 2020 supported by 賃貸。ここからはトークセッション極限状態の生命科学をお届けしていきたいと思います。新型コロナウイルスで世界中が大きな影響を受けているこの2020年なんですけれども、そもそもウイルスや微生物、生命とは何なのか、極限状態の生命、深海、宇宙、そして人間の視点で考えるサイエンスセッションとなります。何かのヒントになるかもしれません。ではご登壇者をご紹介してまいりましょう。まずは微生物学者でジャムステック海洋研究開発機構高井健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。続きまして JAXA 宇宙科学研究所太陽系科学研究系助教でございます。村上剛さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
そしてもう一方、極地建築家村上雄介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日村上さんが二人いるんで、下の名前でもいいですか？
あ、もう、
郷さんと竜介さんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、モデレート私、サッシャが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、実はお三方それぞれのお時間というのを取っておりまして、皆様の研究領域、もしくは専門分野についてですね、お一人ずつプレゼンしていただくということになります。最初は、微生物学者で海洋開発研究機構、ジャムステックの高井さんにですね、深海生物も微生物、ウイルスとうまく付き合っているというテーマでお話をいただきます。それでは高井さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。ジャムステックの高井と申します。今日はですね、この新型コロナウイルス感染拡大の中でのイノベーションフェスティバルということで、まあ、こんな題でちょっとお話しさせていただこうかなと思ってやってまいりました。聞いていただければ幸いです。で、実はですね、イノフェスではですね、宇宙と海洋のコラボトークって結構定番になってまして、な2018年ぐらいから やってんですけど、
そうですね、
実は僕はイノフェス2018に出演させてもらっていてですね、
そうですね、
あの時はですね、そのキャリーパミパミさんのライブステージ直前の、
はい、
もうなんかファンが前日から待ってたファンとかがいてですね、はい、もうここ殺気立ってるところでお話しさせてもらってですね、早く消えろやみたいな雰囲気の中で、
なことはないです。
ジャムステックの話させていただいて、まあ、結果としてはですね、それがすごく行き届いていない層に届いたということで、はい、嬉しい思いをさせていただきました。なので、今年もやってまいりました。
はい。
で、先日ツイッターを見てたらですね、ある方が、まあ、こんなつぶやきをされていたんですけれども、まあ、JAXA とジャムステックって結構どちらも有名な大きな研究所なんですけど、まあ、JAXA っていうのはもう何をやっても話題になるけどジャムステックはダメだよねみたいなつぶやきを見てですね、ムカッときたんですが、まあ、その後ジャムステックもアピール最近力入れてるということでありがたいなと思ってるんですが、実は2年前はですね、こういう感じでですね、JAXA とジャムステック比べられるのに対して JAXA がなんぼのもんじゃおらみたいな感じでプレゼンさせていただいて、まあ、それは受けたんですけど、今年はちょっともう少し冷静になってですね、はい、大人になって、はい、もう JAXA 様もジャムステックも知っていただけたらいいなということを、まあ、言っていきたいなというふうに思っております。
丸くなったんですか？
はい、ちょっと大人になったとで、実際ですね、まあ、知名度だけじゃなくてお金人は全部負けてるんですけれども、ちょっと嫌味っぽく持ってきました。このデータはですね、ちょっと分かりにくいんですけど、
はい、
研究力の国際指標っていうのを、グラフにしたもんなんですが、何が言いたいかというとですね、
はい、
この2009年から2020年の、まあ、研究力の比較、これ世界の研究所で何番目ですかと、
あ、はい、
大学を含めてです、はい、同じ地球天文学みたいなとこですね、比較したらジャムステックは過去11年間で10勝11敗で、勝っておりますというところで、まあ、研究力だけで見れば、研究者の力だけで見ればジャムステックなかなかやってると、はい、いうことを言いたかったと。
大ジャクサ様に対して、
はい、大ジャクサ様に対してジャムステック結構頑張ってるなというのを皆さんに知っていただくというのと、もう一つはですね、まあ、なぜ巨人阪神戦が伝統の一戦と呼ばれるかと言いますと、はい、皆さんご存知のようにこれは阪神と巨人がいい試合をするってことでは全然ありません。負けてばっかりです阪神はではなくて、これはですね、ジャイアンツとタイガースという名前が非常に古くて、
はい、
最初にやった試合がこれだから伝統の一戦なんですね。
そうですね。
つまり昔から名前が一緒っていうのはそれだけでも十分偉いんですけれどもジャクサっていうのは所詮2003年からなんですよ。ところが ラムステックは来年50周年を迎えるというところで、あの非常に伝統ある名前というところでやらせていただきます、はい、で、なんですけど50周年なんですけど、50周年記念事業のお金がないから寄付を今募集してるんですけど、はい、それぐらいちょっとお金はないなという感じです。あと、まあ、ジャムステックが何してるかだけちょっとだけお知らせしますが、主にですね、地球環境変動を、調べたりですね、海洋資源の調査をしたり、地震とか防災に関わったり、あるいは IT 技術を磨いたり、海洋探査っていうのを技術を磨いたりしています、うん、まあ、こういうのはですね、基本的には社会とか国の要請、まあ御用と僕ら呼んでますけど、はい、御用的な研究をやってたり、あるいはですね、はい、社会とか産業、お金になる、そういうことをやってたりする、結構あのやらしい研究所なんですが、この超先鋭研究開発部門っていうところだけは、独創的、天才的、ゲリラ的、あるいは冒険的な研究をしている。
いろいろ並べましたね。
実際そういう研究所のトップが私で、なのでちょっと変わり者がやっていると。
自分だけ外れてるぞということ。
そういうことです。はい、そういうことです。変わり者です。で、今日私がお話しするのは、あの、ウーバーイーツの黒柳徹子風にですね、深海の生物の感染症対策についてお話したいと思っておりまして、まあ我々あのいろんなあの生物研究してるんですが、特に深海にはアイドル生物っていうのがいまして、ここちょっと見えてますけど、スケーリーフットと呼ばれる巻貝、鱗を持ってたり硫化鉄の鎧を覆ってたりする、そういうアイドル生物がいたり、あるいは透明ナマコですね、これショコタンとか大好きだ透明ナマコがいるんですけど、はいはい、こういうアイドル生物たちが、どういうふうにして微生物とかウイルスと付き合ってるかっていう話をします、はい、まあ今日本ではですね、レバーの刺身ってあんまり食べれなくて、うん、食べれなくなったのはサルモネラ菌とかカンピロバクターっていうかん、はい、あの菌が悪くて感染症を引き起こすから食べれないんですが、はい、我々、下痢します、こういうのを食うと、はい、深海のアイドルもですね、実はこのキャンピロバクターとかサルモネラの仲間にやられます。
へ
ー。実際ですね、スケーリーフットって飼育します、深海から上げてきて船上で飼育すると3週間で死ぬんですけど、その理由はまあ餌がないっていうのと、うん、もう一つは感染症にやられるんですよ。あ、このカンピロバクターとかサルモネラにやられます。だけど深海では全然大丈夫なんです、
はいはい、
例えば鱗とか皮膚の表面ですね、ここにあるんですけど、はい、ちゃんとキャンピロバクターの仲間を覆わしといて、うん、他の仲間に襲われないようにしてたり、うん、あるいはこれこの角度から中身、サザエの中身、むき身みたいなのを取ったと思ってください。この茶色いところですね、はい、この茶色いところ、のどちんこみたいに膨らんでるんですけど、はい、ここにですね、キャンピロバクターの仲間入れて、はい、エネルギーを食べると。要するにやられて、最初はやられてたかもしれないけど、うん、徐々にそいつらを手なずけて、うん、昨日の敵は今日の友みたいな感じにして強制して生きるようになっている、
順応してってると、
はい、むしろなしでは生きられないっていうのがあります、
はい、
あとですね、まあ、ジャムステックといえば、一番これまでやったことで一番すごいなっていうのは、世界で初めてマリアナ海溝の科学調査をやりました、はい、1995年海溝っていうのがやったんですが、まあ、その後その研究でこの超深海海溝生命圏という独自の世界があることを証明したりしたんですが、実際これってすごく異業で、3月24日に成功したら、次の日のニューヨークタイムズの、まあ一面じゃないんですけど2面目に、ジャパンが、マリアナ海溝でフィッシュ見つけたみたいな記事
を、
実は僕これアメリカに留学した時、このニューヨークタイムズの記事見てるんです、
はい、
でその時にすっげえなジャムステックと、あ、この頃日本がナンバーワンだったんですけど、為替の世界では、はい、っていうので、ジャムステックってすごいなと思ってジャムステックで働いた経緯があるぐらいです、それぐらい大きな、まあ、深海を征服したジャムステックです、
はい、
で、まあ、調子に乗ってですね、我々はもう全て征服してしまったと、もう地球の海に謎はないと、JAXA どころか NASA まで M&A してですね、宇宙の海を征服していくぞみたいな調子に乗ってた時代もありました、でジャムステック改めギャムステックと、ジャパンエージェンシーじゃなくて、はい、ギャラクティック、ギャラクシーエージェンシーに、調子に乗ってた時代もあるぐらいなんですが、
銀河を征服したぞと、
はい、もうという時代もありましたが、まあそんなこともなくですね、マリアナ海溝に、はい、は行こうと思ってました。っていうのは、今までマリアナ海溝って半径10メートルぐらいしか見てなかったんですね。で5台行ったんですけど、全部その後死んでます。
あ、機械がダメだ
った、はい、でマリアナ海溝の呪いっていうのがあるんですけど、はい、まあ、あの宇宙海洋に行くにはマリアナ海溝の呪いを解いてからだっていうことで、はい、失踪しようと、今までは行って帰ってきただけなので、うん、スポットでしか見てないので、はい、失踪してやろうじゃないかっていうことで失踪するような研究をやりました。でそれがちょっとこの映像なんですけど、多分時間があんまりないんで、 見てもらえる時間はないかもしれない。これ本当に100マニアガイコの底の映像が今流れてますが、
1万メーターぐらい、
はい、でも時間がないのでスッパーしますとにかく、分かったら後で 見てたり、
あ、見たいです、はい、
とにかくすごいのはマニアガイコの底には横エビと透明ナマコがうようよいたって、実はめちゃくちゃ生物多くて特にナマコすげえ、ね、このナマコがすごかったんですけど、ナマコの何がすごいかというと、はい、可愛いだけじゃなかったと。
透明プニプニ、
人間の柄だって実は100兆個以上の微生物から成り立ってます。腸の中にもいます、はい、善玉菌、悪玉菌います、はい、実はこの、透明ナマコの腸内にですね、うん、世界最強のウイルスバスター微生物っていうのがいるっていうことが分かりました。このウイルスバスターって何かというとウイルス殺す微生物なんですけど、はい、いるってことが分かった。実際2020年のノーベル化学賞ってこの前与えられたんですけど、
はい、発表になりましたね、
はい、クリスパーっていうゲノム編集技術が取ったんですが、実はこのクリスパーっていう編集技術の元が微生物の対ウイルス絶対殺すマン兵器なんです。ウイルスを殺す兵器がこのクリスパーキャスナインシステムというので、はい、これを利用してノーベル化学賞が取られたんですが、まさにこの入ってきたウイルスの DNA、RNA をぶち殺して、殺すっていうのがクリスパーキャスナイン、うん、で先ほど、あ、ちなみにこれ日本人が最初に見つけたんですけれども、ノーベル賞は取れませんでしたと。
あら、
でこの透明ナマコの腸内にいる微生物が絶対ウイルスをぶっ壊すみたいなシステムを持ってですね、
はいはい、
まあ、76個のクリスパーっていうのを持ってるんですけど、これ何を意味してるかというと、過去にやっつけたウイルスの残骸の数です、うん、っていうぐらい、うん、普通は10個とか20個で多いんですけど、もうそれをぶっちぎり超える76個のクリスパーを持ってる微生物がいることが分かりました、
はい、
しかし一例だけなので、これが深海に共通してるかどうかは分からなかったけど、他のナマコで調べてみたと。マリアナ海溝には行けなかったので、とりあえずあるインド洋のナマコで調べたら、うん、もうぶっちぎりのクリスパーを持ってるアツサリと世界最強ウイルスバスターが見つかったと、はい、ということで、まあおそらくですね、深海のナマコっていうのは我々の知らない対ウイルス最強兵器を持っているということが分かってきたので、これは面白いなと。50年前までですね、水深 500m の深海に生物なんかいないって信じられてきたけど、この50年間ねマリアナ海溝の底でもめっちゃおると、めっちゃおるということは分かってきたんですが、微生物もいるしウイルスもいるし生物もいるんですが、どうやらそいつらにはちゃんと超深海の感染症対策があったと。しかもですよ、これうまくいくと将来我々ではないけど少なくとも養殖業とか魚とか、そしてうまくいけば哺乳類にもこのウイルスバスターを移植することで使えるかもしれないということで、まあ知ってほしいのはですね、深海のめっちゃ深いところにいるあんなどうしようもない無駄に思える生物が我々を救う武器を持ってるかもしれないということで、ワクワクするぞということです。
悟空ですね。
なので、まああの深海生物ですら微生物ウイルスとうまく付き合っているので、これから新しい微生物ウイルスと感染症って必ずいっぱい出てくるんですけれども、あの我々もですね、この生物の持ってる力っていうのを信じてですね、共生してガッツリといきましょうと、はい、いうことが締めになります。
はい、
はい、
以上です。駆け足しましたね
ちょうどぐらいでしょ。
ちょうどですけど、え、なんで深海にいる生物の方がそのウイルスバスターの持ってるんですか。
まあ実はですね、あの泥の中にクソミソいるってことが分かってきたんですよ。
あ、微生物が、
はい、あのウイルスも、
あ、ウイルスが、まあ、それをやっつけないと生きていけないから。
そうなんです。あのナマコってなんでかちょっと泥食うんですよ。
はあ。
ナマコもミミズも泥食う
じゃないですか。はい、はいは
い、もう汚いもんを食ってるんですよ、
はい、
でその汚いもんを腸で消化して食べるんだけど、はい、その時にやっぱりウイルスも一緒に食べてるから、
はい、
彼らからするとそこで制御しないと身を滅ぼされると。
なるほど。
なのでナマコは腸の中にあの共生菌を入れてて、
うん、
そいつがウイルスを処理してるんじゃないかということでは分かってきました。というか、はい、僕最近分かってきた。
え、ウイルスっていいウイルスもいれば体にとってね悪いウイルスもあるわけじゃないですか、はい、
でもね基本的にいいウイルスっていないですよ。
あ、いないんですか。
はい、別にあの何もしないやつはいますけど、
うん、
あのいいことするウイルスはもう非常に例がないです。
あ、そうなんですね。
はい、あんまりない。
だある動物にとっては無害なものが他の動物に行くと有害になったりするだけ で、
無害なだけで無害か有害かぐらいです、
ね、あ、なるほど。
とは言いながら、まあ、進化大きな意味では進化に役立ったっていうことも言われていますけれども、
ほうほう、
あの遺伝子をね、はい、やり取りするのにウイルス使うのが重要なので、もしかするとそういう意味では大きな意味では役立ってるかもしれないけど、なんか個々の一個一個の生物には役立たないですね。
まあ、だからこそそのウイルスバスターをいっぱい持ってる深海の生物を調べていくと未来の人類、
まあ、あくまで深海の持ってるポテンシャルの一例です。
なるほど、
はい、
もっと大きなウイルスバスターを持ってる生物も発見されるかもしれないと。なるほど。